おはようございます、
うん、
お祈りいただきました、ジュニアキャンプが無事に、守られました、子どもたちが4人参加いたしまして、いろいろな大きな恵みをいただきました。でゲームがありまして、リモートでやるゲームなんですけどもね、なんとこの教会が全国第2位でした。いろんなリモートで使って本当に楽しく、主催教会の横浜教会がいろいろ考えてくださっていろいろやりまして、なんとなんと全国第2位になりました。本当に、はい、ということでした。はい、今日は来週がイースターになりますので、今日はその前に十字架ということを見ていきたいと思います。では一言お祈りいたします。愛する天のお父様、今日も主を礼拝できますことを感謝をいたします。どうかこのひとときを神様がお守りください。これから御言葉を見ていきます。どうぞ御言葉によって私たちが養われていきますようにお祈りいたします。御言葉の本当にイエス様の言おうとしていることの意味をよく理解できるように助けてください。すべてを御手にお委ねをして、イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。十字架というものを、それをですね、十字架ということに対して今日の18節には、滅びる者たちと救われる私たちという言い方をしております。十字架を前にして人は二つに分かれていくということです。で、滅びる者たちと書いてありますけど、これ滅びに向かって進み続けている者たちという意味です。滅びにですね、ずっとこう進んでいく人たち、そういう人たちにとってみたら、十字架っていうのは愚かだと言ってるわけですね。で、どういう意味で愚かなのかというと、22節を読みますと、ここにユダヤ人とギリシャ人という人たちが出てきます。これはまあ信じない人たちの一つの代表として、ユダヤ人とギリシャ人という人たちが出てきます。この人たちがどう考えるかですね、十字架を。で、23節を見ますと、ユダヤ人に、23節の真ん中からですね、ユダヤ人にとってはつまずき、異邦人にとっては愚かなこと。十字架っていうのはユダヤ人にとってはつまずきとなるということです。異邦人にとっては愚かだというものだというふうに書いてあります。どうしてユダヤ人にとってつまずきなのかということですね。どうしてユダヤ人が十字架を見たときにユダヤ人はつまずくのか、ね、ユダヤ人が求めるものは何かというと、22節にあります、ユダヤ人は印を要求し、ギリシャ人は知恵を追求しますということです。印を要求するユダヤ人にとっては十字架というものはつまずきになるということです。印っていうのは何でしょうね。印、印っていうのはいわゆる奇跡です。メシアとしての奇跡を見せてみろっていうことですね。でもイエス様はいろんな奇跡を見せたんですけどもね。でもイエス様はユダヤ人に対して印として、マタイの12章の38節から見てみますと、そこにですね、イエス様はユダヤ人が求める印というものに対して こう言っております。マタイの12章の38節から、新約聖書の24ページですね、24ページにありますマタイの福音書12章の38節から、マタイの福音書12章38節、その時律法学者パリサイ人のうちの何人かがイエスに、先生、あなたから印を見せていただきたいと言った。しかしイエスは答えられた。悪い官員の時代は印を求めますが、印は与えられません。ただし預言者ヨナの印は別です。ヨナが三日三晩、太魚でいいんですか、太魚の腹の中にいたように、人の子も三日三晩、地の中にいるからです。このユダヤ人の人たちがイエス様に印を見せてくれって言ったんですね。で、彼らにとっての印って一体何なんだろうなと思います。メシアとしての奇跡を見せてみろ。なんかこう、不思議なことをやってみろ。奇跡をやってみろって言ったわけですね。で、特にユダヤ人が求めてた印って何かなと思うと、やっぱりローマ帝国からの解放なのかなと思います。そういうですね、本当のメシアとしての印を見せてみろっていうことだったのかもしれません。で、彼らが要求していたものは、イエス様に要求していたものは、ローマ帝国からの解放なんですね。そして、やがてこのユダヤ人が世界の中心の民族になるというですね、旧約の中にそういう予言があるんですけども、そういうふうなことをやってみろっていうことですよね。だからですね、イエス様が、エルサレム入場しますね。で、イエス様がエルサレム入場する前にイエス様は何されたかというと、ヨハネの福音書によると、ラザロの蘇りです。ラザロを蘇らせるわけですよ。死んだ人を蘇らせるわけです。そういう奇跡を見せるんですね。そしたらですね、多くの人が信じていくんです。で、その、すごいことをその地方の人たちが見るわけですね。で、それを見てイエス様がそれからエルサレムに入場していくわけです。人々はどんな気持ちでイエス様を迎えるかですよ。死んだ人をよみがえらせたあのイエス様が来たわけです。エルサレムに入場したわけです。で、そのラザロをよみがえらせたあの地方の人たちは、このイエスは死んだ人をよみがえらせたんだっていうですね、すごい期待を持って迎えていくわけです。で、みんながホザナホザナと言ってですね、イエス様がロバに乗って入ってくるところをですね、みんな喜んで、わ、イエス様イエス様って迎えるわけです。で、彼らが期待したのは、このイエス様ならば今私たちを苦しめているこのローマ人を追放して、エルサレム、このユダヤをですね、独立した国家として、また世界の中心としていく、それだけの力がある方だっていうことを、わーっと期待したんですね。みんなすごい期待したわけですよ。ところが、イエス様はエルサレムに入った、さあ何かされるのかなと思った時に、何もされなかったんです。何もされなかったんです。彼らの期待していた以上の、期待していたからに、それがダメだった時に、彼らの心はスーッと引いていくんです。ベンハーという、ね、映画がありましたけども、ベンハーという本を読んだことありますか？ベンハーの本。あれは映画よりももうちょっと複雑なんですけども、あそこでですね、あの本では、ベンハーは、イエス様が入ってきた時に、さあこれから独立運動するんだ、ローマをやっつけて独立するんだというですね、そういう期待を持ってそういうことをやろうとした人だったんですね。ところがイエス様は何もされなかった。だから彼らが求めていたものとは違ったんですね。だからイエス様はここではっきり言うと、ヨナの印っていうのは何かというと、ヨナが海の中に放り込まれて三日三晩魚の中に入ってそして吐き出されていったという、つまりそれはイエス様が十字架にかかって死んで三日目によみがえるという、その印しか与えられない、つまり 神様が本当にこの方はメシアなんだという印は、イエス様の十字架の死と復活、これがメシアとしての印なんですよということを聖書は言ってるわけです。ところがユダヤ人にとってみたら、それつまずきなんですよ。そんなの印でも何でもないんです。彼らが期待していたメシアっていうのは、何か大きなことをしてくれるんです。あの、日本人もそうじゃないですか。日本人も印っていうか、あの、よく神社とか行って、あの、ですね、福岡県に太宰府天満宮というのがあります。ご存知ですよね。あの、何でしたっけ。あの、富山県でも、私も富山に来てびっくりしたのは、何でしたっけ、天神様。天神様でしたかね。菅原道真の、あの絵を飾りますよね。あの人を祀ってるのが福岡県にあります、太宰府天満宮。そこに牛の像があるんですよ。牛の座ってる像が。で、あれを触るんです、みんな。自分の体の悪い部分のところを触れば良くなるっていう。だからそういうのって結構日本にいっぱいありますね。大阪に何でしたかね、ビリケンさんとかいう、なんか、あの、ちょっとこう、足伸ばして座ってる、何ですかね、変なおじさんみたいな感じの人がいて、みんなやっぱりそこ触るんですね。で、触れば、良くなる。このものの触れば自分の体の悪いところが良くなる。そういう印を求めるんですよ。人は何かこの、そういう印を求めたがる。人はどうしてもこの自分の悪いところを、この神様は良くしてくれる。そういう印を求めたがるってことだと思います。でも、イエス様は十字架と復活、この印以外は何も与えられないんですよって言われたんですね。だから私たちは、あの、この神様はここを触っていけば、代わりにここを触っていけば良くなるとか、それが本当の印ではなくて、私の罪をのために死んでくださり3日目によみがえる、そのことが本当の印なんだって言ってるわけですね。でもですね、新明記の21章の23節にはですね、木に、あ、開けなくていいですよ。木にかけられたものは神に呪われたものだからであるっていう言葉があるんですよ。彼らにとって新明記の中の言葉、木にかけられたものは神様に呪われた人なんです。ここが彼らにとっての一つの大きなつまずきなんです。十字架にかかって死んで蘇って、それがメシアなんだって言ってるけども、でも律法には、木にかけられたものは神に呪われたものだったわけです。で、実際ですね、旧約聖書の中で、このイスラエルと戦って負けた国の王様をですね、殺して木にかけてるんです。そういう記事があるわけですね。この人は神に呪われた人だから木にかけていくんだ。だからですね、ユダヤ人にとってみたら、十字架にかかって死んだって木にかけられたんじゃないか、この人は神に呪われてる人じゃないか、なんでそんな人がメシアなんだっていうことです。印も見せないで、奇跡を見せないで、木にかけられて神に呪われて死んでしまったじゃないか、なぜこの人がメシアなんだってことでつまずくわけです。でもですね、私たちは本当に思うのは、イエス様が木にかけられて呪われてくださったからこそ、私たちへの呪いが許されていくわけです。神様は私たち罪人を見たときに、お前たちは罪人だ、神に呪われたものだと言ったときに、その呪いを自ら身に受けて十字架にかかって死んでくださったわけです。だからイエス様が呪われてくださったからこそ、私たちの罪は許されていくわけです。私たちの神からの呪いは解かれていくわけです。それが理解できないときに、なんだこいつは木にかけられて神に呪われたものじゃないか、なぜこいつがメシアなんだという、本当の理解ができないときに、そこにユダヤ人はつまずいていったわけですね。じゃあ違法人はどうであったか、 まあ、ギリシャ人ということで言ってますけども、ギリシャ人は知恵を追求しますってあります。彼らにとっても大切なものは知恵なんですよ。知恵なんです。一昨日のジュニアキャンプで文化会というのがあって、そこに出た子いなかったんですけど、進化論について話していた先生がいました。で、まあ、ちょっと私もまだ聞いてないんですけども、ちょっと家内が聞いてたんですけども、クリスチャンでもやっぱりまだ進化論の影響を受けている人たちは多いって言います。その考え方根底にあるものっていうのがあるんですね。で、進化論っていうのがやっぱり現代の、社会の中には根底にそういうことがあります。つまり神様はいないということが現代の社会の根底にあるわけですね。で、そこで追求しているものは人間的な知恵です。人間的な知恵を追求していくんですね。でも人間的な知恵っていうのは何をもたらすかっていうとですね、例えば創世記の11章をちょっと開けていただきますと、バベルの塔の話が出てきます。バベルの塔の話が出てきます。創世記11章ですね。で、11章の1節からちょっと読んでいきますと、さて全地は一つの話し言葉、一つの共通の言葉であった。人々が東の方へ移動したとき、彼らはシンアルの地に平地を見つけてそこに住んだ。彼らは互いに言った。さあレンガを作ってよく焼こう。彼らは石の代わりにレンガを、漆喰の代わりに歴性を用いた。彼らは言った。さあ我々は自分たちのために町と頂が天に届く塔を建てて名を上げよう。我々が地の全面に散らされるといけないから。ここにですね、神様から離れた文明があります。で、4節にの最後に我々が地の全面に散らされるといけないからって言ってます。でもですね、神様の命令はこのバベルの塔の前にノアの洪水の話があるんですけども、ノアの洪水があった時に、その後にですね、箱舟から出てきた人に対して神様が言われたものは、埋めよ増えよ地に満ちよなんですよ。埋めよ増えよ地に満ちよ、地に満ちて地を従わせるということが神様の命令でした。だから全地に散らばってそこの地を支配してきなさいよ、そこを耕してきなさいよって言ったのに、彼らはバベルの塔の人たちは地の全面に散らされるといけないからって言ってるんです。つまり神様の命令に逆らっている人たちなんです。神様は全地に広がりなさい、彼らは全地に散らされないように一つに集まろう、神様の命令なんか聞きたくないという文明ですね。そして彼らは、ここにですね、石の代わりにレンガを、漆喰の代わりに歴性、これアスファルトですね、を用いてきます。つまり文明が一つ進んだということです。文明が一つ進んだわけですね。で、こういう中にあって、要するに人間の知恵ですよ。人間の知恵、石の代わりに、ごめんなさい、石の代わりに、レンガが作ったわけです、人の知恵によってね。そうするとですね、高い塔が建てられるようになっていくわけです。石垣じゃなくてレンガで統一された形のものでこう作っていくわけですね。人間の知恵です。人間の知恵が作り出したんです。漆喰の代わりにアスファルト、人間の知恵でですね、人々は文明が進んだわけです。そしてその文明が進むことによって神様に敵対していこうという文明が生まれてくるわけです。 現代も進化論というのは神様が全てを作られましたということに対する反抗です。それは違う、そんなことはない。進化論なんか信じられ、あ、ごめんなさい、進化論が全てであり、科学が全てであり、神は遠い昔のものであり、人間が作り出したものであり、おとぎ話の話でしかないんだっていう、なってくるわけですね。人間の知恵っていうのは神様を追い出していきます。その代わり人間の知恵はこれだけのものを作れたじゃないか。こんな塔が建てたじゃないか。神様が全地に広がり、そんなこと聞けるか。俺たちは一つに集まってみんなで文明作るんだ。という神様に反抗する。知恵は、人間の知恵っていうのはそういうものを作り出していくっていうことです。だって今の現代においてもいろんなものが発明されました。私ももう昭和30年生まれですので、その昭和30年から比べてみればですよ、全てが便利になっておりますですね。私昔洗濯機が始まった頃に、こうなんか乾くまで絞るのに、なんかこうローラーが2つあってギュギュ回していったって知ってますよねそういう風な時代で、こうなんか洗濯機を捨てて絞るのが私の係みたいで、洗濯したらそれをもうギュギュギュギュ絞って水を出してね、まあそういうような時代ですか。テレビはもう本当になんて言いますか、チャンネルで、あったかな、カーテンじゃないか、なんかこう膜をして、でもそれが今では大変な時代になっております。携帯で全てを見ることができるようになっております。だって全国散らばった人たちが画面一つでつながる時代になっているわけですから。でここでですね、なんていうかな、何でしたっけ、ニトナ教会とずっとつながってたんですね。でニトナ教会となんか一つのグループになって、その人たちと話してて、画面を通じてね、趣味は何ですかとか聞いたんでしょう。そういうふうなことができるようになった時代になっております。でもじゃあどうかというと、確かに便利にはなって、人間の知恵というものがいろんなものを生み出しましたけれども、じゃあ今は幸せかっていうと、ここにですね、彼らに対する神様はどうだったかというと、五節に、その時主は人間が建てた町と塔を見るために降りてこられた。彼らは四節には、頂が天に届く塔を建てようとした。頂が天にまで届く塔を建てるんだって言った時に、神様は降りてくるわけです。降りてきて何作ってるんだと見るんですよ。人間の傲慢さっていうのがここであります。私たちが建てた塔は天まで届くんだ、いやいや神様にとってみたら降りてこないとわからないほどのちっぽけなものなんですよ。そして神様が彼らに与えた罰は、言葉を乱すってことです。言葉を乱すって何かって、心が通じではなくなる、混乱していくってことです。だからバベルっていう意味は混乱です。神様から離れた知恵が作り出したものは、どんなに素晴らしいものがあったとしても混乱を生み出すってことです。だって携帯がどんなに便利になっても、携帯をから私たちの個人情報を盗み出そうとする人は出てくるわけです。パソコンがどんなに便利になったとしても、そのウイルスが入ってきたり入ってこないために、そのために一生懸命何かしないといけない。だからどんなに便利になったとしても混乱があるんですよ。人の心が全く罪にある限り、どんな文明を作ろうとも、そこには必ず混乱があるってことです。人間が作り出す知恵には混乱が生じるってことです。もう一回第一コリントに戻りますけれども、第一コリントの一章に戻りますけれども、つまりユダヤ人は、あ、ごめんなさい、ギリシャ人は知恵を追求していくんですね。でも知恵を追求した彼らには決して十字架の意味がわからない、理解できないということです。ギリシャ人にとって十字架につけられたイエス様って何なのかっていうと、失敗したとしか見えないんです。結局殺されたじゃないか、これはこのキリストというものが失敗したから、失敗したから殺されて十字架につけられたんじゃないかと思うんです。 そんなものに人の問題が解決できるのか、そんな愚かなことがあるものか。これがギリシャ人の考え方です。知恵なんです。人間の知恵なんです。人間の知恵がいかに素晴らしいか。だからギリシャ人にとって一番素晴らしい人は知恵ある人です。哲学者です。哲学者っていうのは知恵を愛するものっていうんです。知恵を愛していく、人間の考えを愛していく。でもそういう人たちが行き着くところは混乱なんですよ、ね、愚かさ。これ彼らは十字架は愚かなことだと言ってます。23節で愚かって何かというと価値のないものという意味です。ユダヤ人にもギリシャ人にも十字架は価値のないものとしか映らないんです。こんな価値のないもの、全然印がないじゃないか、奇跡がないじゃないか、死んだんだろ、愚か者じゃないか。そこに価値があるのか。価値なんかないと見たんです。彼らは、彼らは十字架には何の価値もない、その何の価値もないと思っている人たちに、十字架は私たちの罪のための許しのところですと言ってもわからない、理解できないんですね。ところがですね、18節には最後に救われる私たちには神の力ですとあります。信じる者には神の力となるんですよ。パウロはですね、じゃあちょっとピリピ書を開けてみましょうか。ピリピ書3章、ピリピ3章4節から398ページです。新約聖書の398ページのピリピ人への手紙の3章の4節からお読みいたします。私は生まれて8日目に割礼を受け、イスラエル民族、ベニヤミン部族の出身、ヘブル人の中のヘブル人、律法についてはパリサイ人、その熱心については教会を迫害したほどであり、律法による義については非難されるところがないものでした。彼は自分というものを肉の頼みということでね、言ったら自分はこんなものですよってことを言ってるんですね。彼は本当に素晴らしい優秀な人です。本当に優秀な人です。ガラテヤ書にもありますけれども、他の誰よりも私は優秀だったと言ってます。でもそんなパウロがですね、3章の7節には、しかし私は自分にとって得であったこのようなすべてのものをキリストの上に損と思うようになりましたって言ったんですね。パウロという人はこのまま行くならば、ユダヤの指導者になるような人です。優秀な、非常に優秀な人です。でも彼にとってみて、彼がですね、イエス様を信じた時にイエス様の十字架っていうものも分かってくるわけです。十字架の意味が分かってくるわけです。十字架っていうものは私たちの罪を許すものだ、そのために死んでくださったのだっていうことが本当に理解できた時に、どこに価値があるのかっていうのが分かってきたわけです。何に一番の価値があるのかっていうことが分かってきたわけです。そして彼はその価値、十字架の価値に比べたら、自分が今までこうやってきて一生懸命やってきたものは損だと、これはいらない、これは私にとって本当に得になるものではない、十字架こそが本当に得になるものだってことが分かってきたわけです。彼はそのように十字架というものを見たときに、本当に素晴らしいものはこの十字架なんだと分かったんです。そしてそれは十字架というものは、このイエス様を信じた者にはただ罪の救いがあるだけじゃなくて、人を変える力があるということが分かったんです。人を変える力、さっきもありましたように、神様から離れた知識というものは混乱を生み出します。でもイエス様を信じる信仰は、 一致を生み出していきます。で、どういう一致かというと、誰が偉いとかそういうことではなくて、互いに使い合う、互いに愛し合う、互いに支え合う、互いにへりくだる、その愛を生み出す、そのような一致が生まれるということが分かってきたわけです。ガラテヤ書に御霊の実がありますけれどもね、イエス様の十字架を信じた者は神様と人を愛する者へと変わっていきます。いつも喜びを持つ者へと変わっていきます。何があっても平安な心を持つ者へと変わっていきます。寛容親切善意誠実柔和自制、そういう人に変わっていくんですね。変える力があるわけです。変える力があるわけです。十字架は単に罪を許すっていうだけじゃなくて、その人自身を変えていく力があるんですね。で、そのことをパウロはですね、コリントの第一の手紙の、次のところから、書いていきます。26節から、26節からコリント第一の手紙の1章26節から、兄弟たち、自分たちの召しのことを考えてみなさい。人間的に見れば知者は多くはなく、力あるものも多くはなく、身分の高いものも多くはありません。しかし神は知恵あるものを恥じらせるために、この世の愚かなものを選び、強いものを恥じらせるためにこの世の弱いものを選ばれました。あるものをないものとするために、この世の取るに足りないものや見下されているもの、すなわち無に等しいものを神は選ばれたのです。26節にあります人間的に見ればという言葉がありますが、この人間的に見ればという言葉は、人間の基準に従えばということです。人の考える基準に従ったら、そこには知者とか権力者とか身分の高いものは少ないんですね。で、人間の基準で見るならばですよ、この世の愚かなもの、この世の弱いもの、この世の取りに足りないものや見下されているもの、無に等しいものが選ばれたとあるんですね。じゃあどんな人たちかというと、この世の中においては愚かだ、弱いものだ、取るに足りないもの、見下されているものってありますけども、見下されているものっていうのは一別に値しない扱いを受けるって言うんです。で、無に等しいものってありますけども、無に等しいものっていうのは、この世の目から見ればですよ、存在しないっていうほどの人ですね。要するにこの世においては少しも尊ばれていない人、そういう人たちが選ばれているということです。ところがですね、ここを読んでいくと、そういう人たちがこの世において知恵あるもの、この世において強いものとの関係が逆転しているんですね。神様の前には逆転しているんです。で、それは27節にありますように、知恵あるものを恥ずかしめる、恥じらせるためだということが書いてあります。それは29節にあります、肉なるものが誰も神の御前で誇ることがないようにということなんですね。神様の前にはこの世から見たら、ああもうこんな弱いものだとか知恵がないとかですね、いろんな見下されたりとかですね、お前なんかいても同じだとかね、いてもいなくても同じだとかね、そういう人を神様はすごい尊く用いてください。人間の基準から見れば、もうお前なんか価値がない、お前なんてダメだ、お前なんかどうしようもないって言われている人が、実は神様が用いてくださる。それはイエス様の十字架を信じるからです。信じた者がたとえこの世の中にそういう見下されていたとしても、神様には価値あるものだということを言ってきます。そして、30節にですね、 30節の後半に、キリストは私たちにとって神からの知恵、すなわち義と聖と贖いになられましたということがあります。神様からの知恵ではですね、義と聖と贖いなんですね。キリストは私たちの義と聖と贖いなんです。義というのはキリストの十字架の上に義なるものとして神様に受け入れられることです。イエス様の十字架があるから、私たちは信じる者は神様の前にあなたは義なるもの、正しいものとして受け入れられるということです。聖というのは無償で義とされたものがですよ、これは私たちがただ信じる信仰によって義とされるわけですが、その立場にふさわしく生き続けることで、聖霊の働きによってキリストとの交わりの中で可能とされる神様の恵みの御業です。つまり義とされます。私たちは神様の前に正しいものとされます。そうするとつまり神様とですね、交わることができる。それは聖霊の助けによってだということです。で、贖いっていうのは、これはですね、ただ罪が許されたっていうだけではなくて、主が再臨されるときに私たちは神様に受け入れられるものになるということです。ある人がこういう言葉を言いました。キリスト以外のものに知恵を求めたとしたら、それは愚かなことであり、やがて破滅に至るものです。キリスト以外のものに義を求めたとしたら、罪を宣告されます。キリスト以外のものに聖を求めたとしたら、それは汚れとなり罪となります。キリスト以外のものに贖いを求めたとしたら、それは束縛となり奴隷の身分となっていくということを言った人がいます。私たちはキリストにこそ私たちを義としてくださる力があり、清いものと言ってくださる力があり、贖い出してくださる力があるんだ。この世の知恵は、この世の知恵に義となる、正しいものとなることを求めたとしても、それは、罪を宣告されるだ。あなたはどんなにこの世の知識に義を求めたとしても、あなたは罪人ですと宣告されます。この世のものに清さを求めたとしても、汚れしかないんですね。キリスト以外のものに贖いを求めたとしても何もない、ただ滅びしかないと。で、そのことを覚えていきたいと思います。十字架が全てなんですね。十字架を誇るべきです。十字架は私たちの力となります。私たちを変える力があります。この世のものにはそれはないんです。この世のものにそれを求めていったとしたら、罪のまま滅びに行ってしまう。そこには混乱しかないということをぜひ覚えていきたいと思います。では一言お祈りいたします。